で、わ
ー、まさかいか
でき
る
関根勝です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ、やっぱりこうだんだんこう春になって、春っていうのはやっぱりこう人間はなんか嬉しいのかな、
でしょ、
なんか嬉しくなるんですね、
う
ん、
だってやっぱりさ、旧石器時代のまた話するとさね、
まあ、旧石器時代、
冬時代ってさ、冬の時ってやっぱ食べ物なかったじゃん。
ああ、そうか、
で寒いしさ、あの頃、うん、ダウンなんかもないしさ、
ないない、
寒いのしのいでて、春になったらうわ春だってね、うん、あの芽吹いてくるしさ、
そう、
ね、
それでお花も咲くしね、
あったかくなるしさ、うん、でもう狩りもできるようになるじゃない、
うん、
だからやっぱ
そういうことか、
それがやっぱ遺伝子の
中に、深い遺伝子に
入ってんのよ
ね、
そう
で、ほらアメリカとかさ9月じゃない、うん、新学期が、
ああ、あれなんだろうね、
分かんないんだよ、うん、いい季節なのかな、
なんか多分理由あるんだろうね、
あるんでしょ、
日本はやっぱり季節が良くなったからでしょ、
そうだろうね、
4月から
四季がまだはっきりしていたからね、最近2季なんて言われてるしね、
そうなのよ、
ね、
なんか夏と冬しかないんじゃないかみたいな、
そうそう、急にその手、昨日まで寒かったのに急に暑くなったり、
これがびっくりよ、体がついていけない、
だ海流も変わったりしてるんでしょ、
そうなんです
ね、
うん、
泊まりに行くお店 の中井さんが取れる魚が随分変わっちゃった、
変わっちゃったんだって、
そうなの、だからお刺身が変わっちゃうんです、
すごいね、
昔はこの頃はこうだったんですけど今はこっちなんです、
はあ、だからこれも自然の流れなんだろうね、
そうだね、
地球の、
そうだね、
うん、
自然が、地球が何かを直そうとしてるのかもしれないです、
そうね、どこ行こうとしてんだろうね、地球は、
地球ってでも奇跡の星なんでしょ、
らしいよ、
やっぱり生命がある星はあるかもしれないけど、
そうそうそう、
こんだけ、
そう、多種多様、
火星はさ、
うん、
もう赤い砂だよ、
まあ、だからウイルスはいるのかな、ウイルス級は、
どう、暑いからいないのかもしれない、
そうか、
逆に
だからいてもさウイルス系だよね、
うん、
こんなさ哺乳類とかさ、
そう、
爬虫類、
細菌とかそういうや
つ、そう、細菌レベルだよね、
そうだね、
うん、
だって水星なんか暑くてえっつって、水星なのに、
あ、そう、
そうでしょ、ちょうどいいんです地球、
あとさ何億年も経ってんのにさ、
うん、
中まだ燃えてんだよね、
マグマがね、
すごいね、
だから多分ねマグマ大使はいるんですよ
いるよね、
うん、アース様もどっかにいる、
うん、だからさ、日本をずっと地球掘っていけばブラジルにつけるっていうけど、
うん、
その前に溶けちゃうよね、
そう、燃えちゃう、
熱くて、
あのあったじゃん、あのコアって映画ね、中燃えてて、そこダーッて、本当は溶けちゃうと思うよ、
そうだよね、
うん、
だから真ん中なんかもっとすごいんだろうね、
すごいよ、
燃えてんだろうね、
もう溶解してるんですから、グツグツ、だからアルマゲドンって、
ええ、
スペースシャトルでバーッて、あれ絶対無理だよね、うん、あれ届いたけど、
ええ、
本当は途中で分解してるよね、
そうだ
あれやっぱりあれ映画なんだ
よ、そうだよね、
俺アルマゲドンってさ、あ、年取っちゃったなと思って今思い出した、アルマゲドンさ、ベン・アフレックが行こうとすると、ブルース・ウィリスがガッて俺が行くって、ほら行くじゃない、
はいはい、
お前は娘を頼む、俺絶対そうなると思ってたの、だ若い人はそういう映画を見たことがないから、あそこで泣いちゃうんだって、俺はなんかブルース・ウィリスは絶対お前が行かせないって言うと思ってたの、
そうだよね、
うん、だそれも いろいろ見ちゃってるから、
そうそうそう、俺たちが、そうそうそう、
でも若い人はそういうお前は娘を頼むってそういうものを初めて見たから、
はい、
大号泣しちゃったんだ、なんて素敵なんですかって、でもあ嬉しい、すごいね、いいねって思ったけど、あちょっとこれは特に好きだから、いろんな映画見たから、そういうのこで俺はもう号泣はできない、 いいなとは思うけどと思って、羨ましかった、
ね、そうだね、
うん、
いいね、
ね、
うん、
なんかこうなんかいいシーンってそうだじゃないよ、そう思っちゃったね、あとさ悪名でさ、最初のタミヤ二郎さんが、
はい、
あんまり人気があってなんで殺したんだってことになって、
あそうそう、
双子の弟が来てて兄貴って来る設定になったじゃない、
はい、
最後のシリーズのタミヤさんが殺されるシーンが、
はい、
見事なの映画、
あそう、
刺せるとか映さないの、雪かなんかで上から撮ってるの、で傘が交差してカスってなる、
あ
かっこいい、
うまいね、
綺麗な映画だな、うーってとこ映さないの、
あ、
まあ、まあ、もちろんこう立ってなるんだけど、上から傘がちょっと、
あ
上かかえと思って、
うまいね、
うまい、
全て見せればいいってもんじゃないんだ、
う
ん、
そう見せない美学。そう民谷さん、あかっこよかったね。
かっこよかったね。
白い巨頭の顔、
白い巨頭の時にさ、あの大阪のさ、大阪じゃない、まあ、舞台があの街を歩くじゃない、うん、で一般人がさ本当に当時ってさ小さいしさ顔もなんか普通の人が冴えない顔なのにさ、民谷二郎さんだけさ颯爽と歩いてんだよ。
かっこいいよね。
もうスターなのよ。
スターだね。
街歩いてる絵が。
そう勝さんがあの厳しかったなって民谷さんに、
うん、
あの悪名の時とか、うん、なんでそういう芝居をするんだお前、うん、白い巨頭の民谷はすごい、
あ、
うん、認めてたんだ。
あれはすごかったよ、
ね、あれは財前はすごい、うん、あれはすごいね。だから他の人がやってもあのいろんな方やるけど民谷さんがどうしてもね、
うん、
あの目とあのマスクの
そう
あの目力、
あの渡辺文雄さんがあの先輩だったんだよ。で俺クイズ列車出発進行で一緒だったのよ。そしたらさ、いや民谷二郎っていうのはさ出世欲が強くてさもう上上上って行きたがってるからさ、あれ白い巨頭はあれ民谷二郎なんだよって。
もうぴったりなんだ。
だからうまいんだ
性格。
そう、
ああなるほど、うん、でもなきゃね、あの時代はそういうのがないと
乗り上がれないもん。だ
ってすごいんだから。
あとあの勝新太郎さんのさ、うん、あのあれ知ってる、買ったばかりの車なんだけど、花はじめさんとなんか演出してたら花さんの驚き方が大げさで嫌だったんだって、
うん、
でちょっと花さんちょっと車に出かけようって言って電信柱にバーンってぶつけて、花さんがうわーって言ったら、花さんその驚きやってくれって。
すげえな、それ。自分の車壊して。
そう。それで、まあ、だそこまで強くじゃないんだろうけど。
多分ね。ああ、それ死んじゃうからね。
そうそうそう。
だから本当に驚いた顔してくれって。だからずっとそうじゃない。今の顔覚えてる。
そうそうそうそう。
たまお今の顔。
そうそう。
それいい顔だぞっつって。
そう。
そういうことばっかり言ってたもんね。
そうそう。
ね。
ああ。
だから本当の前言ったでしょ、だからあの今宵から貸し切りだよっつって、うん、俺たち飲んでるとこ来て。うん、他のお客さんいるのにこれから貸し切りだよって店長に言う、
うん、
いや勝さんすぐには貸し切りだっつってんだで、はーって店長さんがこう言ったら、見てろ見てろ、お前らこういう台本にこういうのが書いてあったら必ずやる芝居が俺の方を振り向いて、大丈夫ですか、大丈夫ですかって顔するだろう、お前絶対しないから見てろ、さ一回もこっち見なかったのよ。
はあ、
いやそうだなと思って、やっちゃうなと思って、
はあ、
今やっつけるって なんか、はあ、一切で来たらありがとう勉強させてもらってつって1万円ポンって店長さんキョトン
って、そうやってあのなんていうの収集してんのね。そうそう、いろんなことを勉強してんの
ね。宍戸純さんも言ってたね、もう昔の話ですいませんけど、ドッキリカメラの司会やった時に、なもうただの笑えてたろ、俺は今までの芝居全部間違ってたと思いました、
うん、あ
本当のリアクションを見 て大声なんか誰も出さないんですよ、
あ
ーやったら勉強な、あれは勉強になった。
あと夏木陽子さんがあの襲われた時キャーとか言ってたんだけど、うん、本当に暴漢に襲われたんだって、
うん、
声出なかったって。
そうそう、
怖くて。
そう浅岡さんも言ってた、あの泥棒入ったんだってうちに、
うんうん、
で何ちゃん何ちゃんどうした、あのお風呂なんとかでガラッと開けたら立ってたんだって、
うん、
その部屋の、
うん、
声が出ないって言ってた。やっぱり
あ
私思ったわ、キャーってじーっと顔見てたらあっちからお辞儀して帰ってった。怖いですね、
うん、
本当のことってのはすごいですね。さあそれでも小崎ポッドキャストでは全然そういう自然なリアクションは一切ありません。最後までよろしくお願いします。
小崎ポッドキャストで
わーわー、私に電話してください。
よし電話してやろう。ピッポッポッポッピッポッピッポッポッポッポッガチャ。
この電話は現在使ったり使われなかったりしております。
んだよこの電話、
実はファックスだよ。
ピーッピルピルピルピルピー。
この間の日曜日仙台でおしゃべりライブをやります。
お、
はい、仙台よくラビットはさ を済ませて行ったね。
行ったね。
あの頃はまだ一泊だったって。
あの時に、うん、萩の月食べたんです初めて。
美味しい
よ、ね。美味しかった。
今でも美味しい。
今でも美味しい。で
冷蔵庫入れてるまた美味しいな。
そう。もう洋菓子みたい。
あのいわゆるさ、
黄身がね本当。
いわゆる土地の名物で、うん、本当に美味しいよね。そう、萩の月は。
そう。なかなかね名産でねそこまで美味しいのないんだけど。
だから昔からほら名物でうまいものなしで厳しいこと言う人がいます。
うまかった。
うまいよね。あの冷凍庫に入れてもいいんだってね。シャリシャリして。
あそうなの？
なんかシャーベットみたいになって。ああ。また美味しい。
今度やってみよう。
でも冷やすの美味しいね。
美味しい、
ね。あれ紅茶がいいね。
いいね。
どうですか？
紅茶いいね。
コーヒーより紅茶がいい
かな。紅茶いいですね。
じゃあ日本茶も合いますけど。
ああ日本茶も合うけど、あコーヒーよりは紅茶。
紅茶だよね。
そう。
萩の2個食っちゃうね。
あ2個はいっちゃう。
いいサイズなんだよね。
そう。
ちょっと1個ちょっと物足りない、
ね。あとのレーズンウィッチもね。
あ
2個いっちゃうのよ。
レーズンウィッチさ誰が考えたのあれ。
ね
え。ねえ。すごいね。仙台でさ行った時さ、三木聖子さんがさ、プロモーターの奥さんになってたでしょ。
そう。あの最初にあれ歌った人、
待ち伏せ
歌った人、石川さんより先に。
そう、であっちの仙台をプロモートしてくれた会社の社長さんの奥さんになってた。いやでもさ綺麗だったよね。
綺麗だ
った。可愛かったね。あ待ち伏せの。
待ち伏せ。
三木聖子さんだ。綺麗だった。
だ僕らと同じぐらいでしょ
年。多分同じぐらいだと思う。
ね銀座にも出てたでしょ。
出てた。
ね。
俺好きだったもん。
好きだったのよ。あちょっと裏返るんだよね。
そうそう。
胸のってあれがいいんだね。
そう。なんかねあの上品なのよ。
そうなのよ。
うん、
いいとこのお嬢さん。
そうそう。
三木聖子ですからね。
なんだったってね。
はいはい。あそんな思い出があります。今もうでも仙台も行ったんだけど、今さ全国日帰りできちゃうから。
そうなんだよ。
ね。
ああ。
ちょっと前は仙台でも一泊だったりした
よね。そうだよ。
今日帰りですよ。
ああ、
はい、
新幹線も早くなりましたもんね。
早いからね。
1時間ぐらいでしょ。
たまにあの
1人
もうちょ
っとかかるけど。
ああ
でも早いです、ね、
1時間半だ。
そう
約
本当に狭くなっちゃってさ、
うん
ね、だから新幹線から食堂車がなくなったのも早くなっちゃったからでしょ、
うん、あそうか。
結局調理しても
あれ
時間が
前は
3時間半ぐらいあったから。
そうだよ。
だから料理ああついちゃったって
あのハンバーグうまかったよね。
うまかった
食堂車の
ウェイトレスさんがね絶妙のバランス感覚、あの方たち体感すごかったね。
あそうだよ。あの人たち多分ね片足を上げてストッキング履けたよね。
開けたと思う、うん、あそうじゃないと
立ったまま
あの荷物あれも料理を、
う
ん、
そう
持って歩けないもんでちゃんとさテーブルにさ花があ
ったり骨盤底筋が発達してたよね。
あ骨盤底筋
そうそうそう
っていうのどこら辺につい
てるんですか。確かあのここについてるんですよ ね。
このいわゆる鼠径部です、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ここが大事なんです。
大事なんですか、はい、骨盤底がいいとやっぱり体幹が
そうそうそうそう。
はあ、ははあ、体幹ってのはいつ頃から言い出したかね。
ここ10年ぐらい
ね体幹を鍛えましょうみたいな。
あとさボルチーニ丈ってちっちゃい時なかったよね。
なかったなかった
ね。
うんあのキノコなかった。
びっくりした。あと アヒージョもなかったよね。ちっちゃい。
ないないない。
若い頃ね。
ない。
最近早いよね。
ないよ。
なんかすごいよね。
やっぱり流通。
そう。
飛行機でどんどん来るから、ね、冷凍とか。
だってトリュフもなかったもんね。
ないないトリュフなんかない
ね。
ないもん。そうだよ。
あとドルチェも言わなかったもんね。
ドルチェ。
言わないねドルチェね。
ね。
言わないわ。
スイーツって言ってたもんね。それで
洋菓子だね俺は。
あ
スイーツも最近でしょ。
そうでしょ俺たちケーキだもん。
ケーキケーキ、
うん、
ね、
うん、
そうだよね。あとトランジスタグラマーって言ったらよ
昔ね言ってた
由美かおりさんとか、
ね、そうそう
ちっちゃいけどこうバッキ
ングそうそう
トランジスタグラマー。今トランジスタって何って言われちゃうね。あもう IC チップだもんね。
そうだ渡辺美樹さんでしたっけ。
あいました渡辺美樹さんね。
いやそうか死後いっぱいあるよね。
死後いっぱいある。
だってあ誰だっけな知り合いがゴムソリちょうだいゴムソリちょうだいって言って、
うん、
若い店員さんが、うん、何ですかって言われて、うん、いやだからほら海行って履くやつあビーチサンダルですねって。
あゴムソリが通じないの。
そう
じゃあもうあれ青い
そうなんだそう
青いビーチサンダルっていうのやっぱゴムソリだな。
そうそれでさうちのマネージャーのさ歌ちゃんがさ革の靴履いてたのよ、
うん、
あのスニーカー、うん、あバックスキンだねバックスキンかっこいいねって言ったらバックスキンって何ですかって言われちゃった。
スウェード
スウェードなのよ。
あ今はでもバックスキンも言わないのか。
言わないんだって。
ああそう。
あとだからびっくりよ死後使っちゃってるわけよ。
そうだって今ベストでしょ、ベストもダメでしょ、
え 今ベストじゃないの、
ジレとかいいでしょ、
ジレ、
うん、イタリア語みたいですけどね、
直帰ですもんね、
直帰ダメ、
あれトレーナーは
スウェット、
スウェットはいいの、
スウェットじゃない、うん、これトレーナーってバンがつけたんだよね、
あそうなんだ、
バンがトレスウェットセーターなんだけど、
あトレーナーが着てるみたいな、
そうトレーナーって言ったのね、
あそうか、
うん、
じゃあ本当はスウェットなんだ、
あとさこの間さあのコードバンをずっと作ってますって人
があった、コードバンのコードバンのさベルトしてたしてたよね、
あと靴もさ、
そうそうい
いやつ、コードピッカピカ、
そうそう、
あれ馬のお尻なんだってね、
あそうなの、
これであの硬くて、
うん、
馬のお尻、うん、馬の皮使ういろんな、うん、あヨーロッパの皮の人たちが捨ててたんだって、
あ、
うん、硬くてどうしようもないです、である人がお塩につけて見て、
うん、
それなめすっていうのを作って、うん
はい、
たら丈夫で、
うん、
一生もんで、
うん、
あの何味が出てきて使えばね、
はいはいはい、
そういう風になったんですって言った
ら、でも今コード版もないよね、あんまり
あんまりない、高いんだ、高いから、
そうか、
やっぱり高いんだって値段は、
あ手間かかるから、
手間もかかるし、
あの加工も大変
だ、大変なのね、よく昔だからコード版の靴履くとさ、あのサイズ合ってんのにさ靴ずれしたよね、硬くて
痛かった、
でそれを我慢して履くと馴染むんですって言ってた、
そうそうそう、
でも
馴染まないんだよ、
痛いから開かなく
て、ベルトはちょうどよかったよ、
あベルトは丈夫ですよ、
ビシッとしてた
よ、ビシッとして、コード版の普通の革のベルトはどういう顔なのコード版はこれは強いな、これは強いと思う皆さん今度またねイベントで言
います、イベントでやりましょう、
あイベントの感想来てます、
ああ来てました、
あ仙台の方です、ラジオネームももりさん52歳、ありがとうございます、ムックンラビーこんばんは、高校生以来30年ぶりの投稿です、ビーチスペシャル昼の部参戦しました、
あ嬉しい、
仙台から来てくれたんだ、小崎イベント初めての参加になります、会場になった有楽町マリオン11階朝日ホールのロビーには秋元修先生からのお花やイベントのグッズ、ラビーの新刊の販売まで、ホール内に入るとオマリーの六甲おろしや杉良太郎さんのポリスメンなど往年の小崎ソングが流れていて、嫌が王でも期待が高まっていきました、開演していよいよお二人の登場、直接この目で見るのは初めてで、テレビと一緒だーと感激してしまった、しました、グダグダのコントなどを楽しみながらあっという間に時は過ぎグダグダだよな、終演となってしまいました、私は仙台からの参加でしたが、4月に仙台トークネットホールで行われるムックのおしゃべりライブのチケットも取れたので今から楽しみです、
あ
お待ちしてます、よろしく、
や
った、はい、イベント開催してくれて本当にありがとうございました、それでは最後に中井貴一さんの歌声で、あはーんありがとうございます、
いやそんな遠くから来てくれてんだ、ね、嬉しいね、
もし読まれたら初採用、
お
小崎ネームウースケより、
はい、
還暦を過ぎたヘビーリスナーのウースケと申します、
お
3月3日の小崎ピーチスペシャル群馬から単身で参加しました、
群馬から
前回のイベントには夫婦揃って参加したのですが、帰宅後妻がイベントのことを一切語ろうとしないのでこの世界には馴染めなかったんだろうと判断し、去年の冠婚金は仕事だと嘘をつき単独で参加しました
最高だな、
すいませんね、
でも偉い、奥さんも偉い、黙ってる、
ね、
そう、
イベントでは濃密な小崎ワールドを90分間堪能でき大変満足しています、特に写真ネタの答え合わせは最高でした、
そうね、
関根さんがおっしゃっていたように以前は小崎本が出てから答え合わせをしていたので記憶が曖昧となり、いざ実物を見てもリアクションが薄くなりがちでしたが、会場で小崎ファンの皆さんと一緒に笑い合えたのは最高でした、今までは耳で聞いていただけですが、ロフカルマさんにの犬の姿今でも時々思い出して笑っています、生 CD 大作戦も最高でした、特に舘ひろし歌謡祭は良かったです、あまりに面白かったので帰ってきた危ないデカを劇場に見に行こうかと思ってしまいました
いや見たらいいと思うよ、
いいと思うんですよ、秋元修先生とも一緒に同じ時間が共有できて最高でした、 ありがとうございます、
そう先生も、ね、秋元修先生来ていただいて、ね、わざわざ
来てくださってね、
優しいんだまたね、
はい、
頑張ってくださいねとか言って、
今度はドームでやってよ、ドームでとか、
そうそう
ちょっとドームはどうですかラジオネームベイツ君熊谷氏、小崎イベントピーチスペシャルに参加しました、有楽町マリエンを向かうとホールへ向かうエレベーターにはかなりの人の列がありました、全員手にはブランデーグラス、タワーと口ひげを蓄えバスローブ姿という一目で小崎リスナーだと分かる行列で私はそうかバスローブかーとふんどし一丁で来たことを少し後悔しました捕まりますよ 会場時間になり入場すると会場内にはコサキンソングが流れ、ムックンラビーが座るであろう机と椅子が用意されており準備は万全。特に舞台の傍らで枝に擬態する七節に擬態する小倉一郎さんがただただじっとしていたのが印象的でした。そして、まあ、待ちに待ったイベントの開始。ムックンとラビの登場に会場のボルテージは最高潮。早速始まったのは舞台中央に鎮座する水野晴郎さんの銅像をムックンとラビが金色に塗り上げていくというコーナーでした。完成した金色の晴郎ちゃん、通称ゴールデンピーチを会場の全員で胴上げをすることで会場全員の心は一つになりました。イベントの後半では宇津井健とディック・ミノルのセルフ剣道対決かっこ自分の竹刀で対決が行われ、互いの竹刀がぶつかりパーンという大きな音が響くと、その音をきっかけに東京マラソンがスタートするという
そうだ、東京マラソンの日だった
粋な演出。最後は伊吹と葵がサプライズで登場し生高速回転を披露。そこで発生した方で小倉一郎さんが木更津方面に飛ばされるというハプニングがあったものイベントは無事終了。大満足の一日になりました。小崎イベントは初体験でしたが、こんなに濃い内容を体験できたのは本当に幸せでした。ムックンラビーイベントに関わった全ての皆さんありがとうございました。かっこ影の MVP には土井林檎を乗せがれこと土井新幸アナを押します。土井さんいつもね
本当
やってくれて
やってくれてもうね
一生懸命やってくださってね、
リスナーだったんですよね。
そうなんです、
ありがたいありがたい。
リスナーだった人が各方面にいますから、ありがたいことでございますね、ねえ、いやいやいや、そうですか、ね、
この間もさ、俺本出したじゃない、うん、で負傷者の人がさ FM 横浜のさそのブッキングしてくれたわけ。でそこに行ったわけ、横浜に。そしたらさ負傷者の人がさ、あ、どうも関根さんどうも、ものすごいさ宣伝部の偉い人なのにさ、ものすごいもう先ほど、ま、挨拶できなくてすいませんでした、名刺をパッとつってリスナーですって
言った。出た、最後にちっちゃい
声、そうそう、
ここへ
そう50歳でね9歳のお子さんがいるっつって、ね、だから頑張んなきゃいけないんですっつってた。
そうだね、はい、小崎リスナーは近藤さんが言ってた通りですね、光栄になってしまうメールの先は小崎アットマーク tbs.co.jp、 赤毛風書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ小崎ポッドキャストでお待ちしています。小崎ポッドキャストでわ
ーずるずる、
お、誰かそば食ったらいきなり
ずるずる、
ん、この辺にそば屋なんてあったかい、ちょっとこれ何の音だい、
武井壮が松永を引きずってる音です。ズルズル。
やっぱり粋だね。おめでとう。今週はね、意味でベスト3です。
いいね。
まずはハガキです。
お、いいね。往年の雰囲気。
往年のイエロー軍曹君川口氏。3月3日の小崎ではのイベントで私が理解できなかった出来事ベスト3。
ほうほうほう、
新しいですね。こういうの参考になります。3位。27歳の成果、安倍千代さんの生めかしさがちょっとわからなく
て、ちょっともうね、
うん、2位、27歳の成果、小倉一郎さんって誰なのか何をしていたのかわからなく
そうか、最近
出てもう俳句の番組とか ね、 そうね、やってるからね、1位、私が理解できなかった出来事、ロビーで本を売っていた川岸さんってもともと何をしていたのか全くわからない
それはわかんないよ、
浅井企画のマネージャーさんです。
そうそうそう、
古くから、
そう、
創世期から
いたから、そう、浅井企画はできてすぐに入った人です。
そうです、元ミュージシャンです。
そうです、
バンドマンだ、
バンドマン
ね、はい、そういうことですよ、よろしくお願いします、はい。福井県ラジオネームジョーカーマーチさん、日常のちょっとした冒険ベスト3。
おう、
3位、知らない道を歩いてみる。
あ、そうなの、
ね、面白いよね、
面白い、
うん、
俺もね、自分のさ、うちの近所とかさって自分の何ていうの、余計なとこ入れないじゃん、
うん、
ところがさ、犬飼った時さ、
あ、
ついでだから行ってみよう行ってみようとさ、うん、え、ここがここに出るんだとかさ、うん、
ああ、犬と一緒だとね、
そう、だから全部網羅した、あの辺、
ああ、そう、
うん、
もう詳しいでしょ、
詳しい、もう目黒の裏も全部歩いた、
でも東京変わるのも早いからね、
そう、僕一回偶然恵比寿のね、
うん、
関さんと会ったんですよ、
うん、
散歩してる途
中、ああ、そう、
うん、恵比寿もよく行ってたから
ああ、そう、
うん、
へえ、ちょっとした冒険、日常の2位、値札を見ずに服を買う。
ああ、
危なかったね、ラビ、
危なかった、
ラルフ、ね、
そ,
そう。
こちら探してきなさいぞ。ちょっと値段見
た。そう、そうと、ね、そうと値段見たら47万円だと。おおって、で、慌てて他のやつ買いました。
ラジオネーム、城下町君の日常のちょっとした冒険ベスト3の1位。
ええ。
これは喜んだ方がいいですよ、はい、僕らは。友人に小先の話をする
お
ちょっと冒険なんです
そうですよね、はい、分かりにくいもんね、うん、
あるで説明もしづらい、ね、
そうなのよ、
うん、
実際聞かないとね
そうハルテイオニックさんの小学生の時にいた怪しいおじさんベスト
おいいね
3位公園で野球やってるとちょっと出してくれよと参加してくる人いたねいたねそういたいたちょっと怖いんだよねえなんだこの人
ちょっと
2位学校の裏門で下校中の小学生を見つけてゴム鉄砲などいろんなおもちゃを売ろうとしてるおじさん いたね いたいた第1位小学校のにぎた怪しいおじさんベスト3の1位です私の身近に実際にいたのは仏滅の日に現れる仏滅おじさんという
そうなんだよそれ
あ仏滅の日しかこう歩いてない
そう
仏滅おじさんライトギャング君名古屋市困ってしまう卒業証書をベスト3
お
3位炙り出し
めんどくせえ
下手したら燃えちゃうから、
ね、そうなんだあれ
加減ね
あれみかんで書くんだっけ
そうそうそう2位日本人相手なのにアラビア語で書いてある
なんだ全然読めないよ
小池百合子さんですか ね, ね、困ってしまう卒業証書1位これありそうじゃないこれからQR コードしか書かれていない
。ああ
、ありそう
だ
ね。
ありそうだね。それでビーって取ると
個人あの個人の名前とかほら分かんないんですから。でやってください。ああ日大卒業ですね。分かりました。いやいありえるかもね。
ありそうだ
よ。マジで個人情報うるさい
んだ。うわあすげえ。
すごい。アクアホワイト君埼玉県本庄市。エミネベスト3。古本屋さんで買った本にしてやられたと思ったベスト3。
お
お。3位袋閉じが切り取られていてなかった2位グラビア写真の女性に全部ヒゲが描かれていた
ひどいやいたずら
1位推理小説の冒頭に犯人は小林と落書きされていたが最後まで小林なんて人物は出てこなかった
でも
これうまいね
逆に面白いじゃん
面白いね、いなかったな面白い逆に言うと知能犯ですね、うん行きましょうこちらは、あ名前がいいのかなあ
ないです、ね、
お名前はあえて匿名ということでベスト3フレッシュマンが床屋に行ってよく言うのがフレッシュマンいいねこれ羽生結弦さんみたいに爽やかな感じでお願いします
あいいね
2位藤井聡太さんみたいに真面目な雰囲気にしてくださいフレッシュマンだからね1位細川さんみたいにギリギリに攻めちゃってください攻めていくタイプ、ね
はい、
村上敦史君相模原市あ村敦
村敦
嫌な学校のベスト3 3位効果が15分もあるので歌い疲れてしまう
あのねブラジルのね国歌が長くてね、うん格闘技見に行くじゃないするとすごい長いねブラジルがであ終わったと思って座ろうとするとそこからまた流れるの、
うん、
だから次から編集してた
あ短くして、
うん、
みんな疲れちゃうから
疲れちゃうから
嫌な学校にトースポが壁新聞として貼られて
やだなでも俺読んじゃうな
読んじゃうな俺も1位校長室が電話ボックスくらいの広さしかない
ひでえかわいそうずっと立ってた
先生おはようございますよーよー、ね、ピカワ君意味でベスト3ハープ奏者のハープね、
はいはい、
朝のルーティーンベスト3こういう発想がすごい
ですねすごいね
3位ハープをひと撫でしてシャラララランと奏でる
あ、まあ、
おはよう
感じをね
感じをね
あ、はいはい、
2位ハープにゆで卵を押し付けスライスして昼食のサラダに彩りを加えるシュッ
汚れちゃうじゃん
汚れちゃうよハープ奏者の朝のルーティーンベスト3 1位食後にハープで歯と歯の間の食べかすを落とす鉄も入ってるから
無理だ
血が出ちゃう入んないよ
意外と
太いんだよ
太いよ
あれ太い
面白いな
ハープも綺麗な音だよな芝生男くん武蔵野市映画男はつらいよのマドンナ役を絶対一度はやっていそうで実はやっていない
ジョ
ーさんベスト3
ちょっと
3位昭和の小悪魔加賀まりこさん
あ
やってないね
でもちょっ
とマドンナにはちょっと違うタイプかもよ。ね、小悪魔だから。
うん、小悪魔だからね。に、うん、かつて今この国で一番美しいとまで言われた若い頃の三輪明宏さん。うん、
やらないよ。
でも確かに綺麗だ。
綺麗だ。
丸山明宏。
そう。
ね、あの日本人じゃないみたいな美貌だよね。
素晴らしかったよ。
でなんかあの銀パリで歌ってる時にあのなんかうるさいファンの人がなんか君のことを傷つけたくなってしまうな、私を傷つけると虹色の血が出ますよって言った
んだ。かっこいい。
それが嘘に聞こえないというね。男はつらいなのマドンナ役で絶対一度はやっていそうで実はやっていない女優さん、うん、1位、世界の映画関係者から女優版役所広司偽役所と言われているメルリストリープ。
出ないよ。まあ出てほしかったけど ね前世紀。
ちょっとその付け足しで
不足があるんですよ。1
位に対しての
付け足し、イスラーの皆さんの10人中9人が1位は高橋秀樹ちゃんだと思ったでしょうが、そして実際一度はそれを書いたんです。予想通りも面白くないのであえて書いてみました。どうですか、やっぱり高橋秀樹ちゃんの方が良かったですか、それとも北王子金夜子ちゃん。北王子金夜子ちゃん。うまいね、考えてくれたってことですね。最大節メディアプンタ君、読むのが難しい名字。
お
3位、月を見る里と書いて山梨。
あ、山がないから見える。
ああ4月1日と書いて綿抜き。
あ、春になるから綿を抜くから。そうそうそう、布団の綿を抜いたりするから。
1位いぶきと葵と書いてアナと雪の女王。
それは読めなかった
な。読めないだって名字じゃないこれ。ね、アナと雪の女王って長いよね。面白いな。読むのが難しい地名ですか、うん、ベスト3。3位、道と書いて祖父の祖書いて土と書いて、うん、サイド。
ありますね。
埼玉市浦和区にある地名です。2位、大きいにほふ歩くね、
はい、
危ないに小、
はい、
危ないにまた小にほでまた危ない、
はい、
大ほ危ない小ほ危ないと書いて大ボケ小ボケ。
へ
ー、これは有名です、ね、
へー、
崖みたいなところですね。
そうか、危ないってことか、うん、
第1位高橋秀樹ヶ浜と書いて、うん、高橋秀樹でちっちゃい K の浜よ。高橋秀樹ヶ浜、
はい、
リトルマーメイドビーチ。
まあでも綺麗に
千葉県木更津市にある木更津海岸の本当の名前、地元民はみんなこういう書いてこう呼んでいます。嘘だよ。信じちゃうよこれ、知らない子は。意味でベスト3、こんなアロマオイル作っちゃいましたのベスト3。
アロマ、
自分でアロマオイルってほら作
るじゃん。アロマオイルね、うん、はい。
3位、ムックン監修、嗅ぐだけでニューヨークに行った気分が味わえるフィフスアベニュー。
いいね、
ちょっとしゃれてるんですよ、うん、いいね、行きたいなという格好ね。2位、ラビーのお孫さん監修、
うん、
ウコッケーの香りがとても独創的なプップビドゥドゥドゥドゥだから、ね、
はい、
こんなアロマオイル作っちゃいました。1位、ラビー監修です
。読めないじゃん、
アロマオイル作っちゃ
う。何
1位ラビー監修、
ええ、
中条きよしさんと付き合ってた頃の安澤マリアとカッコラ近代放送に出てきたコトラのアロマを絶妙なバランスでブレンドしたケボチェ&ギョッペー
バカな名前。
これ俺が両方体験した香りね。
名前もう一回言います。ゲボチェ&ギョッベーピャ。
ドルチェ&ガッパーレ、
ドルのガッパーレ、
読みずれ。
ああ、噂のチャンネルで俺の横に安西マリアさんが座ったのよ。すんごい匂いだったの、
香水が強
すぎて。香水が強くて、
うん、
でジェーン・シェパードさんも濃かったの、
うん、
でもあれはアメリカ人じゃない、
うん、
で安西さんでその時に中条さんと付き合ってた
ね。ああ中条さんが好きな匂いだったのかな。
っていうかだからもう興奮しちゃったんじゃない安西さんも。でかっくらきの時にどういうわけか子供の虎がさお茶の間劇場に出るってあってさで俺パッて開けたらさ
すごかった
よ。わーって顔したんだけどその大衆がうわ
ー動物の匂い。
そう動物の猛獣の匂い。コトラ臭かった
あれはやっぱ守るためでもあんのかね。
あの草食動物が感じやすい感じるため逆に。
ああ危ない来たぞ。
だから無臭だと逃げられないでしょ。
あ
だからそれをあのうまくこの
自然界
自然界の中で猛獣は臭いように作ってあるわけ
と逃げるように。
そうそう
神様いるね。
そうなのよ
ねえ。あそうなんだ。
うん
ギャーって。
そう
なんだ。そうか
草食動物あんなに弱ないもん。
そうだね
強く。
そうか、
うん、
そうかそうか、うん、虎とかは肉食か。
すごいもん
本当。もう嗅いだことない匂いだった
うわすごかった。
で虎どういう顔しててその臭いって顔してた。
びっくりして俺見てた。
これじゃ小虎でしょ。でも
小虎
まだちっちゃい。
まだ
猫より大きいぐらい。
猫
犬ぐらい。
猫の倍ぐらいかな。
やっぱでかいね。
ちょっとこのくらいかな。だからもうあとあの番組でさあのライオンって象の糞を嗅ぐともうぐちゃぐちゃになっちゃうの。こうやってまたたび猫がまたたびみたいにそういう成分があるの、
うん、
でそれで象の糞ってもうほとんどこのなんていうの、 あの
草
なんだけど、うん、あのなんていうのセルロイドじゃなくてこうなんていうのあの、アクリルに入ってさ、うん、来てさ番組でホースが出てるわけ。嗅いでみてくださいっていうの。
うわ
じゃあ僕代表して嗅ぎますって言って嗅いだの象の糞。あのね胃にねドーンってくるの匂いが。ボディーブローに来んの。その
臭いとかじゃない。
臭いんだっけ。そうそんなにウェアーじゃないのよ。力が抜けちゃうの。
あやっぱりなんかあるのかな。
ドーンって
すごいね。すごかった。よく嗅いだね。
もう俺がやるしかないな。その代わりアフリカ人のシェフの方がアリをね団子にしてねこういあの何あの
生きてるアリ。
そう生きてるアリをあのジャガイモにこうバーッとまめるね。
う
わーってやってるの。俺それは食えなかったんでその時にまだコブヘイちゃんだった今の正蔵さんにコブちゃん行ってっつってコブちゃんに食べさせて
どうしたコブちゃん。
食べてたら偉いよ。
あっちでもアリ食べたりするんでしょ。
そうそう。でも俺は食えなかった。ちょっと
ああちょっとねやだね、うん、生きてるの、
ねうん、怖かった。
怖いよね。でもコブちゃんも行ってよ偉いね。行きますよじゃ行きますよ。
その辺は根性あった。
根性あった。
さすがだよ。
ああ
今は正蔵さんだよ
さあメールの宛先は小崎アットマーク tbs.co.jp はがき封書は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ小崎ポッドキャスト電話までお願いします。さあ今週もありがとうございました。それではまた来週せーのパッホー。関根さん小虎が叩いてますよ。うわ
TBS ワシントン支局の柏本照之と和久
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。